表彰台の一番上に上がりながら国旗掲揚の時間帯頭をされている綾人さん、これが日本女性らしいというふうにこの時賛美されました。しかしこの表彰台に上がるためにはものすごい苦労がありました。苦労がない勝利というのはないと思うんですけれども、いろいろな苦悩があったことをご紹介しておきたいと思います。一つは両親の死です。杉山高等女学校に入学した9年にあたる年、前畑さんはお母様と5ヶ月後にお父様、ご両親を亡くすことになります。ロサンゼルス大会にはどうにか出ますけれども、2位になって満足して帰ってきて、さあ結婚しようかなと思ったら国民の反応は違った。なんで2位なんだ、なんで2位だって言われても困りますよね。精一杯上なのに2位だったんです。 0.1 秒でなぜ負けるんだ。最後ベルリンに行くことが決まった時、マヤタさんは金メダルを取れなければ命を絶とうというふうに思った。大げさに聞こえるかもしれません。戦時色が強まっていく中で、この時代の綾田さんが受けていたプレッシャーというのはすごかったんだと思います。これをどういうふうに綾田さんは乗り越えていったのか。両親の死に関しては、このまま行ったら練習も半年以上していない、ロサンゼルス大会に出れないという思いに至ったそうです。やめようかな、どうしようかな。しかしながらロサンゼルスに出れないということを考えたとき、私は橋本の町長さん、西中先生、町の人たち、親戚、兄弟、杉山女学校の校長先生や友人たち、そういうこれまでに私を心から応援してくれた人たちのことを思い出して恐ろしくなってきました。こんなことを辞典の中で書いています。前田さんがここで出した答えは、応援してくれている人がいる、死に物狂いになって頑張ってみよう、こういう決意でした。そしてここからロサンゼルスに向かいます。見事出場し第2位に入りますけれども、この後の国民の反応というのが非常にまた辛かった。なぜ2位なんだ、もうやめようと思っていたのに。18歳です。当時であれば結婚的齢期です。そんな風にして帰ってきたんですけれども、もうやるしかない、だったらやり始めたことはどんなに苦しいことがあっても最後までやりきろう、やりに行こう、そんなことを決意されたそうです。ベルリン五輪の時には国民の期待がすごかった。出場する以上は優勝しなければならない。であるならば1日365日を1日も練習を休まずに4年間練習しよう、ものすごいですね。そしてここで出てきたのが1日2万メートル練習ということでした。1日3回1日2万メートルできるんですかね。私聞きました、学校の教員に、元水泳選手だったオリンピアに聞きました。1日2日3日なら泳げるかもしれません。長距離選手であれば泳ぐこともあります。だけれどもこれを365日泳ぎ続けるのは至難の業です。かなり難しいです。今は練習の質ということを求めて練習の距離というのは少なくなってきています。ですけれどもこの時期というのは、練習量をとにかく積むということでかなりの量を泳いでいたということが言われています。2万メートルという数字がどこまでなのかは分かりませんけれども、それぐらいの量を泳いでいたということは言えると思います。そしてここで前田さんが決めたことは、とにかく全力でやり抜くということだったんです。この精神は橋本時代に全力でやり抜いていく、何かに向かっていけば必ず道が開けるんだ、そんなことを橋本時代に教えてもらったからだというふうに辞典の中で述べています。常に前田さんの基礎というか土台になっているところに橋本時代のことが垣間見ることができます。こんなことを決めた前畑さんに対してですけれども、世間からの冷たい言葉というのはかなりありました。負けたら帰ってくるな、死んでも勝て、落ち着いて考えたら死んだら勝てませんよね、負けたら帰ってくるな。こんな時に前田さんが残した名言が一つあります。 優勝できなかったら帰りの船から飛び降りて死ぬしかない。しかし自分は泳げる。さてどうやって死ぬか。1日2万メートル泳ぎます。泳げちゃうんですね。でもこれぐらいどうやったら死ねるんだろうか、どうしたらいいんだろうかということを考えていたようです。つい先日数ヶ月前に発表された前田さんの手記です。自分を取り出してみました。ベルリンオリンピック決勝当日の日記からです。今日が自分の生死の定まる時やと思うたり、シストも勝ちたい、タッチの差でいい、タイムは悪くてもいい、勝ちたい。どれほど神様にお祈り申し上げたことでしょう。真っ赤なあの神様に目を閉じてお願い申し上げ飲み込んでしまった。スタートに立つ前、静かに目を閉じ、タッチの差でいいから勝たせてください。日本の神様というと、もう胸がいっぱいで泣けてきてしょうがない。何くそ、どのようなことがあろうと勝ってみせる。天野先生も前畑前畑と応援してくださる。真っ赤なあの神様に目を閉じてお願い申し上げ飲み込んでしまった。よくわからないですよね。当日前田さんにはいろいろな礼砲だとかお守りだとかがたくさん日本から送られてきたそうです。直前に皇室に行って、この大量のお守り、一番上にあった赤いお守りというのをちょっと水にくぐらしてゴクンと飲んでしまった。それがこの真っ赤なあの神様にというところなんですね。もうどうしようもなくて目の前にあるお守りを飲み込んでしまった。それぐらいもう神頼みしかなかったということなんですね。これが手書きで書かれた日記の一部なんですけれども、この後見事金メダルを取ることになります。一度は聞いたことがあると思うんですけれども、前田さんのラジオというのを一度改めて聞いてみたいと思います。有名な絶叫になります。今のラジオを聞いた中でこの写真を見てみると、前畑さんが本当に必死に泳いでいるという姿がまた少し生のものとして見えてくると思います。もちろん誰でも試合の時は必死ですけれども、必死の様相で泳いでいるというのが分かると思います。この後の姿というのは涙が止まらないという状況、安堵の気持ちだったようです。このふうに見てみると、前畑秀子さんのオリンピックに向かうための戦いというのはいろいろな方法の戦いだったのかなというのが見えてきます。日本情勢を見てみると、1932年には満州国が誕生し、そして33年には国連からの脱退、日本がどんどんどんどん政治色を強めていった時というのは、スポーツ選手の活躍というのはある意味では国威発揚の意味でも重要だったんですね。それが男性選手であろうが女性選手であろうが、そのことがものすごく強く強調されていた時代だったと思います。すなわちこの時期の前畑さんの戦いというのは、対戦相手そして自己との戦いということに加えて、周囲からの猛烈なプレッシャー、そして最初に述べたように女性がスポーツをすることに対する社会的な批判、こんなこととの戦いだった。どう受け入れ、どう戦うかという自分自身とのものすごい戦いだったんだろうな。ここがあって今 水泳をやっている選手、スポーツをやっている女性というのが誕生したんだろうなというのが垣間見えてきます。この前畑さんの姿というのは選手として頑張ったというだけではなくて、ある意味では杉山の教育の成果というふうにも捉えることができます。杉山女学園では前畑さんに対して、あるいは学校に入ってきた生徒に対して熱心に教育をします。いろいろなことを積極的にする学校でした。特に前畑さんについては学校長はこのことを重視しました。なぜなら入学当時の前畑さんというのはやや自慢が多かった、そして傲慢さもあった。それはそうですよね。小学生で世界大会に出て2番になってしまえば、そういう面を打ち合わせても決しておかしくない。だけれども校長は言いました。どんなに大選手になっても心が高慢ちきだったり曲がっていては、それは大選手とは言えない。立派な心がけと高い記録の両方を持ってこそ本当の大選手となれる。こんな風にして教育というのを重視したんですね。特にこの校長が示したかったのは、スポーツを通じた人間教育、スポーツを通じて人格を投与していこう、そして教養教育をしていこう、これがまさに形となって現れてきたのが前畑秀子という姿だったんです。ですので学校の中でも前畑という人は、ある意味では杉山女学園のモデル的な存在というふうにして提示されていくようになります。人格的にも優れていたというようなことが講演開始には書かれていました。そして前田さん自身非常に勉強もしていたようです。糸菊には前田さんがご執筆された記事というのが掲載されています。自伝の中では成績は5番以下に下がったことはありません、こんなことも述べていました。つまり杉山女学園で行ったスポーツを通じた人間教育、あるいは良妻賢母の育成というのが前畑を通じて世間に提示されていった。それはスポーツが健康な身体だけではなくて人間形成の力を有するんだ、そのことを示したことでもありました。だからこそこの後高等女学校の中でもスポーツがより盛んに行われていくということになります。こうした姿というのは日本の水泳界、日本水上競技連盟が女子の水泳に力を注いでいく一つのきっかけにもなっていきます。